このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
さあデイブの気になったニュース、今週もよろしくお願いします。さて、今日気になったニュースっていうのはですね、あのハリーポッターの作家の J.K. ローリングさんっていうのがいますけど、あの J.K. ローリングがもしかして逮捕かっていうニュースが出ていましてですね、何の話かというと、 J.K. ローリングがどっから SNS で、まあ、あのトランスジェンダー LGBTQ に関してちょっと文句を言ったと。でその文句を言っただけで、あの今スコットランドではあの3年の刑がある、逮捕にあのなるっていう、あの新しい法案が出たらしく、 LGBTQ に関しての批判をするのはあの違法だということで、 J.K. ローリングが逮捕されるかもしれないっていうふうなニュースが上がっていたので、それをチェックしてみたら、まあ実際に SNS 系で、まあ女の人は女の人と呼べと、男は男で呼べと、それをあの男のくせに女と呼ぶなとか、女のくせに男と呼ぶなみたいな、そういう発言をしたらしいんですよね。まあでそれが引っかかって、もしかして J.K. が逮捕されるかもしれないみたいなニュースになっていたんですけど、 LGBTQ なんか日本でも結構話題になっていてですね、あのいろいろイベントとかやってますけど、パレードをやったりとかね。でもあのはっきり言って僕もそれに関してはあんまりあの賛成ではないというか、別にあの女の人が男の格好しても男が女の格好しても、別にあの大人になったら別にそれを僕がどうのこうの言う発言は力はあの僕にはないというか、まあ好きなことは好きでやれと、そういう趣味を持ってる人は趣味を持ってやればいいんじゃないか、その代わりそういうのを人に押し付けんなっていう気持ちがすごいあるんですよね。で特にあのアメリカではヨーロッパでもそうですけど、ものすごい勢いであのみんな行動して動いていて、みんなに押し付けてるっていう、だから C と言っちゃダメだとか He と使っちゃダメだとかね、そういうのがあの話題になったりとかして、超有名なあのオリンピック選手が、あの僕がアメリカに住んでるところは男としてオリンピックに出て、あのディカスなんて日本語で何て言うんでしたっけ、あの走るのと幅跳びとか、あの3つ4つ競技をまともに行って、それで総合的に優勝を決めるっていう、あの陸上競技あるじゃない、
10種とかそのやつ、
そう10種みたいなやつ、はい、それのオリンピックチャンピオンで、あの大スターだったあの選手が最近あの女性に変身して、みんなからあの女性呼ばれされてるっていうあの人がいるんですけど、まあそれも僕聞いた時に、まあ自分の趣味だったら好きなことをやればいいけど、僕はあんまり あなたのことを応援しないよっていうふうに思ってますけど、まあアメリカで確かに僕が高校時代に住んでた頃、あの近所 の不良連中が集まって、まあアメリカで言うと公園にゲイの人たちがよく集まって、まあそこがもうちょっとした地元では話題になるというか、どこそこの公園行けばゲイが多いよみたいな。で僕 の近所に住んでいた不良連中がなんか僕のことを誘ってきて、どこそこ公園行ってゲイの連中を殴りに行くから一緒に行こうぜみたいな、そういう誘いが来るわけですよね。だからまあアメリカは、まあ、日本と比べてだいぶその当時から、まあ今、まあ、だいぶねこういう LGBTQ が流行ってたのでだいぶ減ったとは思いますけど、まあ日本と違って、ね、日本では芸能人でそういう人たちっていうのはよくテレビに出てるじゃない、
はいはい、おねえ系みたいな、
おねえ系の人たちがすごい流行って話題になって出てて、誰も批判とかしないじゃないですか日本では、あんまり聞 かないというか、まあだから日本人をもっと慣れてるのかなと思って、だから僕は日本からアメリカに移った時にそういう噂っていうか、そういう呼びかけを聞いて、何を考えてるのかなこいつらと思って、ちょっと不思議に思いましたけどね。だからアメリカではそのゲイに対する感情とかが非常に強いというか、
風当たりが、
うん、風当たりが強いというか、まあキリスト教徒も多いんですけど、キリスト教徒でもゲイに対する差別が書いてあるというか、ゲイは地獄に落ちるみたいな話も聖書の中にあるんですよね。だから保守的なキリスト教徒はゲイに対しては反対だと。だから当然アメリカのテレビとかなんかでもゲイの人たちは出ないし、もし自分がスポーツ選手であったりとかして自分はゲイだっていうのを告白しちゃったら、そのチームから外れたりというか、スポーツ選手がスポンサーが降りちゃうとか、そういうまあだからアメリカの方がかなりゲイに対しては厳しい。カール・ルイスもゲイだっていう噂が流れたじゃないですか。まあそれも本人はずっと黙っていたと。まあ発表しちゃったらスポンサーも落ちちゃうんで、だからなかなかアメリカではそういうふうにカミングアウトできないっていうところが非常に強いですよね。まあだから日本の学校はどうか分かりませんけど、アメリカの学校でも自分がゲイだって自分から言う人はいないです。みんな大体隠しているっていうか、社会に入ってやっと、まあ僕もウェイターでレストランでバイトしていた時にもう何人かのゲイの友達いましたけど、まあそういう社会に出てから初めて自分はゲイだとかいうことを人前で言えるような状況であるんですけど、日本ではどうかな、あまり言わないでしょうね、ゲイだっていうのは。隠す人も多いのかなっていうふうに思いますけど、でもそんな差別はないですよね。ゲイだからといってその仕事をクビになっちゃうとか、そういうのはあんまり聞かないですよね、日本では。
あんまり聞いたことないです
ね。ね、で、よくテレビでもそのゲイの人たちも出てますし、だからまあ芸能人で、まあよっぽどね、かっこいい俳優じゃない限り、自分では言わないっていうところはありますけど、まあアメリカではそういう差別が非常に多いので、LGBTQ が力をつけて、そういう運動を起こすっていうのは分かりますけど、まあでもこっちに、特に今は小学生にも押し付けるみたいな意見がありますよね。だから小学生もそのカウンセラーに行って、自分はゲイじゃないかということで、じゃあおじいじ切っちゃおうとかさ、そういうことも押し付けてるところが非常に多いので、もういい加減やめた方がいいんじゃないかなと思って。だから日本はよくアメリカのなんて言いなりになったりとかね、いろいろ真似したりしますけど、こういう LGBTQ に関しての運動はもう日本でもいいじゃないかなと思いますけど、皆さんどう思うでしょうかね。そんなに差別されてるわけでもないので、その主張は日本ではないんじゃないかなと思いますけど。さあ、というわけで J.K. ローリングが逮捕されるでしょうか。果たしてどうなるか。本人はどうぞ私を勝手に逮捕してっていうふうに言ってるらしいですけどね、強気で批判を引き続きやってるそうです。はい、
あの方結構強気な発言が多いですよね、
J.K. ローリングね、なかなか、まあハリーポッターも売れたし金もたくさんあるから好き勝手に言いたい放題でしょうね、彼女はね。はい、
まあ日本は戦国時代から殿様が割とこう美男子を囲ってそういう対象にしてたっていう歴史もありますしね。
なあ、確かにね、はい、歴史上もそういうことがあったので、うん、日本ではそんな差別っていうのはないですよね、うん、だから意外と海外から来る友達とかなんか日本に関してはちょっとびっくりしますけどね、意外とゲインと対してオープンなんだっていう感じはしますよね、日本に住んでて。はい、
はい、
まあでも中にはいますけどね、知り合いの外国人は あのゲイなのに、やっぱり日本は差別っていうか、まあ向こうで差別されたから日本に来ても同じように差別されるのではないかということで隠してる人たちも多いですけど、うん、その主張は日本ではあまりないと僕は個人的には思います。
まあ、そのデイブさんが当時アメリカに行った時の感じと、まあ、日本の感じを比べると、まあ、
日本だいぶ日本はルースだなっていうか、うん、あの別にね差別はないじゃないかなというふうに思いますけど、皆さんどう思いますか。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
あのリンプビズキットのボーカルフレッド・ダストが、はい、陰謀と UFO のポッドキャストを始めるっていう、
まあ具体的な話はまだ出ていないけど、スマッシングパンプキンズのビリー・コーガンと一緒にやるという。
ビリー・コーガンさんも結構好きそうですもんね。
うん、まあビリー・コーガンもよくあのジョー・ローガンポッドキャストにも出ていたけど、
2人でやるんですか。
やるのかな。あのまあホストはビリー・コーガンって書いてあるけど、でそこにフィーチャーされる、フレッド・ダースト、フィーチャーされる言い方をしてる。まあ、2023年にクラブランダムのポッドキャストに2人で登場したことがあるみたいなことを書いてある、うん、
それをきっかけにやろうって言った
の、うん、
この間話したのが15分計画の話、
はい、
15分としか、
はい、
デイブさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
私は閉所恐怖症気味なので、自由が制限されるのが嫌な気持ちはよくわかりますと。車で15分で行ける距離は狭いと、はい、でも私は15分計画の構想はあっても閉じ込められる心配はないと思ってますと、今のところは。でそのうち早く、転送装置が発明されて、どこでも一瞬に行けるようになって、時間と距離の制約から解放されたいものですと。
まあね、そういうのがあればいいですけどね。まあ15分都市っていうのはだから15分以上あの動けない状態になってしまうというか、だからナンバープレートとかそういうのに関して、自分の住所に関してそれ以上の場所からあの出ることはできないっていうのが15分あの都市なんで、気をつけた方がいいですよ。
でも決まっちゃったらどうしよう
もう動けなくなってしまうということですよ、うん、だからそれを阻止しないといけないということですよ、
はい。15分以内で生活すべてが賄える街なんて移動手段がなかった昔はどこでもそうだったはず。仮にそれができたとしても街全体が高齢化していけばもう機能しなくなると。で車が不要な街づくりというコンセプトもあるのでしょうが、そもそも状況やニーズは常に変わっていくんだから、こんな街づくりが成功するとは思えない。
まあでしょうね。だから成功してもらったら困るっていうか、
はい、
はい、
こんな話っていうか、この15分都市計画だと思うんですけど、想像するだけで鬱になりますと、
はい、
他のチャンネルで、4月8日日食の日、アメリカではネットが不安定になる恐れがあるので現金を多めに確保したり食料備蓄も多めになどと注意を促しているような内容があったと。
ありましたね。でもね、
何か情報ご存知ですか？
いや、まあ、いや特に、はい、そういう注意している人が結構多かったっていうのはありますね。はい、確かに。でも何も起きなかったでしょ、結局は。
まあ、4月8日だから、まあ、
まだこれから。
そうですね、これの今オンエアしているのが7日なので明日、はい、
明日か、
うん、
まあ特にこうなるみたいな話はないので、うん、何とも言えません。まあ明日になったら分かるでしょう。はい、まあ昔から言われてますけどね、太陽光線のせいでネットがダウンしちゃうとかそういう話がよくあるので、はい、そんなにいちいち信用してたらもうたまったものじゃないです。
先週アリさんとパンドラの箱でアリさんが UAP の報告書を出して何ちゅう内容やみたいな話になったと思うんですけど、ラジオの方の応
援ありましたね。はい、
その中でラジオの方も毎週拝聴させてもらってますと。デイブさんが昔よく言っていた宇宙人が攻めてくるっていう話があったんですけど、それよりも AI の登場と一部でささやかれているその恐怖の方が宇宙人より現実味があると俺は思う。そのためにアメリカは必死になって火消ししていると考えれば何の不思議はないと思うっていう。
え、どういうこと？もう一回。
まあ宇宙人が攻めてくるっていう話があったんだけど、
まあそれは自作自演で宇宙人が攻めてくるっていう話ですよね。本当の宇宙人じゃないですよ、うん、僕が言ってた。
まあ煽って
、はい、宇宙人が攻めてきたふりをする、う
んうん、なるほどね。
はい、
でまあなんかそういうこともあって、でだって それを煽ることの方がってことなのかな。まあでも、まあ、そのアメリカは何かを隠してるっていうことを言いたいのかな、多分。
No.
この間の UFO の、
まあアメリカは隠してることは確実に隠しますよ。はい、
何かしらはね、
ええ、はい、以上デイブの気になったニュースでした。また次回。
このポッドキャストはYouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。